薄暗い照明に照らされた赤銅色の椅子。体を優しく預かる柔らかい感触。
隣、いいですか？
見上げると、私の顔を覗き込む若い男性。満員の劇場の中で、ただ一つの空席。私の隣。はい、どうぞ。
どうも。
男性の体重を受け止めて、連なった私の椅子も少しだけ沈む。もうすぐ。きっともうすぐ始まる。私の思いに呼応するように、薄暗い照明がゆっくりと確実にその明度を落としていく。
本日は当プラネタリウム最後の上映会にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。
と、照明の落ちた劇場の中心、大仰な機械のそばにスポットが降りる。照らされたのは、淡いグレーのスーツの似合う紳士。
私、支配人を務めております、綿貫と申します。健康な方、病気の方、幸せな方、不幸な方、裕福な方、貧しい方、どのような方の上にも、星々は平等に光を注ぎます。まがいものの輝きではございますが、当プラネタリウムもそのようにあるように長年勤めてまいりました。どうか本日は俗世のしがらみを忘れて、純粋に輝きを楽しんでください。それでは。
うやうやしく礼をして去っていく支配人。同時に響く拍手の音。大勢の人が奏でる期待と歓待と称賛の気持ち。その拍手の中、スポットライトが絞られ闇が訪れる。
綿貫さんは相変わらずだな。
隣の席からそんなつぶやきが聞こえてきた。笑みが見えるような嬉しそうなつぶやき。相変わらず、そうだ。彼はあの頃のまま変わらず紳士で。だけど私は。徐々に止む拍手。そうして天井に淡い光が浮かび上がる。
まずお見せするのは、春の星々。代表的な星座は、大熊座。
支配人の言葉にかぶせた声が私の耳に届く。隣を見ると、いたずらを自慢する少年のような笑みを浮かべた男性が私を見ていた。
彼はいつも大熊座から話を始める。お気に入りの星座なんだろうけど、せめて順番くらい変えないと、リピーターには退屈だよね。
そう、かもしれませんね。
だろ？
クスクスと笑う男性。まるで本当の少年みたいだ。
君は星が好きなの？
いいえ、そんなに。今日はたまたまなんとなく、本当になんとなくそんな気分になって入ってみただけで。
そういう時ってあるよね。
こんなに静かな劇場で、こんな風に会話して大丈夫かしら。私は不安になって周りを見回す。周りの人たちは別段私たちを気にする素振りを見せず、支配人の説明に耳を傾け、偽物の輝きを眺めている。
僕は好きだ。ここには一人でよく来るし、天体観測もする。よかったら今度、君も一緒にどうだい？
ナンパですか？
ナンパ。だね。
こういう場所でそういうのはちょっとどうかと思います。
僕もそう思う。だから普段はこんなことしない。でも今日は特別。
どうして？
星以上に 君のことを好きになる予感がしたから。
何ですそれ。あまりにキザなセリフに思わず笑ってしまう。映し出される星空が変わって、室内が少し明るくなった。さっきよりもよく彼の顔が見える。頬が赤い。慣れていないっていうのは案外本当のことなのかも。
ダメかな。
星にはあんまり興味がないの。あなたにも。私の言葉を聞いて、彼は捨てられた子犬のような表情を浮かべる。おかしいの。でも、今日はたまたまなんとなく、本当になんとなく付き合ってあげてもいいかなって、そう思うかも。
あるよね。そういう時って、あるよね。
一転、彼は嬉しそうな笑顔を浮かべてそう言った。おかしいの。
そうして、二人は出会ったのでしたね。
劇場の中心、大仰な機械のそばに支配人が立っている。天井に映し出される光。それは星々のように瞬く、私たちの思い出。
二人で行った天体観測。彼の星好きは本当のことで、あなたたちの逢瀬は、もっぱら星空の下と、このプラネタリウムだったそうですね。ただ、私としては、上映中はもう少し会話を控えてもらえると嬉しかったのですが。
苦笑する支配人。困った顔で、でも優しさは失わず。
でも、そんな逢瀬も、やがて終わりが訪れる。果たされない約束を残して。では、続いて夏の星空をご覧ください。
天井に映るのは夏の星々。感じるのは柔らかい椅子の感触と、隣に座る彼の呼吸。
夏の星といえば、夏の大三角形。デネブ、アルタイル、ベガ。ベガとアルタイルは、七夕の伝説の織姫と彦星でもあります。
劇場にいるのは、私と彼と、支配人だけ。いつの間にか他の観客たちは消えている。
七夕の伝説、どう思う？
と、突然彼が口を開いた。この話は、ダメだ。したくない。悲しいなって思う。大好きな人と会えなくなるなんて。でも私は答えてしまう。私の答えに彼は寂しそうに笑って。
僕はそうは思わない。
柔らかに、でも強い意志を込めてそう言った。
会えるってことは、会えないことより辛いことなのかもしれない。会えば変わってしまう。変わっていく中で、それでも相手の幸せをただ願い続ける。それは、とても難しいことなんじゃないかな。僕にそれができたかどうか、正直自信がないんだ。
そんなことない。
そんなことあるんだよ。だって、僕は幸せだった。
天井に映し出される映像。私の人生。
君は僕じゃない人と結ばれて、僕の知らない君に変わっていった。その中で君の傷は癒え、僕への思いは薄れていっただろうけど、 君に会えず、変わることのできなくなった僕は、君の幸せを祝福し続け、君の幸せを僕の幸せだと思い続けることができた。
私は自分の手を見下ろす。シワシワのおばあちゃんの手。でも隣にいる彼は、別れた時と同じ若いままの姿。
僕は幸せだったんだ。あの頃も。そして、その後も。だから、君が気に病むことなんて何にもないんだよ。
私よりもずっと若い、幼いとも言える彼。その彼が浮かべる父親のように優しい笑み。そんなこと、そんなことない！私が！思わず叫ぶ私の口を優しく塞ぐ感触。すぐ近く、目の前にある彼の顔。約束。忙しい時期に会った彼に無理を言って取り付けたプラネタリウムでの仰せ。果たされなかった約束。彼は来なかった。うん。彼は来れなかった。ひしゃげた車。飛ばされた彼。綺麗な体。でも、二度と動かない。
僕は幸せだったんだよ。
彼の顔の向こう側、天井で瞬いていた光がゆっくりと消えていく。その中で
約束、果たしてくれてありがとう。最後に君に会えてよかった。
ささやくように彼はそう言った。訪れる暗闇、失った彼の気配。私は闇の中で彼の姿を探す。もう二度と失いたくないから。破るスポット。劇場の中心、照らされているのは支配人。
果たせなかった約束、私もそれが心残りでした。最後にこのような機会を与えてくださり、ありがとうございました。
うやうやしく紳士の礼をする支配人。そうして
願わくば、かの地でまた。
おどけた笑みを浮かべて、支配人も消えた。始まった時とは違って、拍手はない。最後の上映の幕引きに残されたのは、私一人だけ。周りを見回す。ボロボロの劇場。とうの昔に閉鎖されて廃墟となった。もう何も映さない、映せない天井。崩れ去り、本物の星の光を迎え入れている空虚な穴。星空に照らされながら、私は自分の手を見下ろす。しわしわのおばあちゃんの手。腕には生を長引かせるための医療機器。抜け出してきちゃったから、みんな心配してるだろうな。でも最後はここで迎えたかった。と、 視界の端に誰かが立っているのに気づく。一瞬彼かと思うけど、すぐに思い直す。きっと違う。彼は最後だと言った。ならきっと本当にあれが最後なんだ。私を迎えるのは彼じゃなくて、他の誰か。そこに立っていたのは、長年連れ添って、だけど先だった愛する夫だった。私は急に照れくさくなって、申し訳なくなって、悲しくなる。だけど夫はしょうがないな、と笑って、私の手を握ってくれた。そういう時もある。そう言って。夫に手を引かれて、私は立ち上がる。赤銅色をした椅子の柔らかい感触が遠ざかる。でも、寂しくはない。悲しくもない。夫の手は、どこまでも優しく、温かいから。その手に惹かれる私の体は、若い頃のようにしなやかで軽い。まるで、背中に羽が生えたみたい。そう思って伸ばした手の指先が、ふと、腰に触った。空を泳ぎ星降る